街角レポートのコーナーです。毎週金曜日のレポーターは調布のお店の宣伝マン、くにちゃんこと深澤邦久さんです。陽気いかがでしょうか。呼んでみましょう。くにちゃん、
こんにちは。
こんにちは。
いや、日差しは少し出て薄曇りというような天候になってますね。
はい。
で、少し、まあ、今日は私長袖着てるんで少し暑いかなという感じはしますけども、まあ、風がね結構出てたりするので、まあ、その風はね、あの湿った感じじゃないから結構こう涼しくなるのがいいかなという感じはする風ですね、
じゃあ本当に今日は過ごしやすい陽気になっているということですね。
そうですね、はい。まだ雨を降る感じではないですけど ね、
この後ちょっとね下り坂なんですけれども、まだ大丈夫ということですね。
はい。
さて今日はどちらでしょうか。
はい、今日は私ですね、鈴木ヶ丘に来ております。
はい。
鈴木ヶ丘の駅っていうのを南側ですね、大体歩いて 1,2 分のところにあります。今日はですね、東京サスキホスピタルさんの駐車場、その奥にありますですね、あの電車の中から中継をしておりますけども、今日はですね、こちらでですね、あのまた日曜日なんですけども、ちょっとこうイベントがあるということで、
はい、
お邪魔させていただいております。今日はですね、辻ヶ丘の商店会の青年部のですね、諏訪さんと星野さんにいろいろお話を聞いてまいりたいと思います。諏訪さん、星野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二方よろしくお願いします。
さて、先に諏訪さん、あのこの場所なんですけども、まあ、今回東京ホスピタル、東京サツキホスピタルさんの駐車場、またこの奥にあります、この、ね、京王線が最寄りなんですけども、電車自体は東急の電車が置かれてありますけど、その中でのイベントということですが、まあ、どうしてこちらでやるきっかけになったんでしょうか。
はい、東京サツキホスピタルはですね、先進科の病院であるんですが、なかなかこう地域に今まで開けてない病院っていうのが先進科病院のスタイルだったんです。でここ数年間大きく国 の、 あの方向転換によって、地域とよりつながっていくのが精神科病院の必須 の、 あのこれからの変化の仕方っていうか動きになってきたので、我々としましてはできるだけ地域の皆さんにいかに、共存していけるかっていうところをアピールしていくという、そんなあのチャンス作れたらいいなと思ってですね、今回商店会の青年部さんに場所の提供を申し出てみました。
そしてその駐車場の奥にあるのがこの車両、今日車両の中から中継をさせていただいていますけども、まあ、東急の車両ということなんですけども、まあ、こちらの車両、まあ、いろいろなんで東急なのかなとかいろいろあるんですけども、こちらを置いたきっかけというのは何かあったんですか。
もうそれこそですね、今あの申し上げた地域の皆さんにこの精神科病院と共存していただくためのきっかけの一つになればいいかなと、親しみを持っていただくには電車を置いてみるのはいかがだろうという、少しチャレンジングな理由で設置いたしました。
結構評判もよろしいと聞いてますけど、
毎日いろんなお子さんが来てくれてですね、さらには地方からもわざわざこの電車のために来てくれる方なんかもいて、置いてよかったなと日々実感しております。
まあ、あの慶応さんではなくて東急さんというところありますけど、
あの慶応さんもですねお付き合いあるので、あのなんでうちじゃなかったのというお声はいただきましたが、それでもですね、皆さんオフの時にはメンテナンスの相談乗ってあげるよとかですね、すごい温かい言葉いただいてますので、あの決して慶応さんを裏切っているわけではございません
ということで、まあ、いろいろねその状況さえタイミングもあって、まあ、東急さんの車両が飾られているということで、まあ、中には、ね、扇風機なんかも飾られてますので、かなり、ね、車両としては古い車両かなという感じはしますけど、まあ、そういった、ね、あのなかなか最近扇風機がついている車両なんかもないので、お子さんなんかも、ね、これ見てまたこう驚いたりとかはしゃいだりとかするかもしれませんのでね、またそういったところも、まあ、楽しんで、ね、いただきたいということになりますけども、まあ、こちらからちょっと話を星野さんにですね、お伺いしていくんですが、まあ、今回こう鈴木親子祭り開催するきっかけみたいな何かあったんですか。
そうですね、最近では流しそうめんをやるといった機会が少なくなりまして、そういった文化を楽しかった記憶とともに、まあ、地域の方々や商店街に住んでいただいている方またと一緒にこうやっていくイメージでこのイベントを企画しました。
まあ、そうなんです、ね、先ほど星野さんがあのお話しされましたけど、今回流しそうめんということで、絶対6メートルということだったんですけど、6メートル
長い、
私長い、あの私ジャイアンプロレス好きなんですけども、ジャイアント馬場さんとかですね、アンドレザジャイアントさん ていう方はね、目の前で見たことありますけど、でも2メーター、9センチとか2メーター、20センチとかなんで、6メートルって言うとなかなか想像がつかないんですが、
竹でやるんですか？
本来はその竹を削ってやっていこうというイベントだったんですけども、あの竹だとやはりささくれとか、ちょっと子供が怪我する可能性があったので、そういったことからあのプラスチックを加工したものに、今回は解説していただきました。
それにしても長いですね。
そうですね。ただ6メートルというのが本体の今回のイベントの趣旨だったんですけども、実は用意したのは12メートルの
言っちゃっていいんですか
ものをやってますので、いろんな方が参加しても今回このイベント楽しんでいただけるかなと考えています。
すごい。
ですからもうお子さんだけでなくてね、あの大人の方もです楽しめるというイベントになりそうですね。
そうですね、本当にその地域の方々も含めて、親子から地域、またちょっと老人ホームという年の召した方々も含めて楽しいイベントになったなと考えています。
例えばもう当日この病院の方とかも参加される予定はあるんですか？
ですね、病院の中でも告知はしていまして、まあ、あの365日病院はやっておりますので、まあ、就業中になってしまう職員もいますが、やはり何人かの方はぜひ参加させてもらいたいという声をいただいています。
本当にあの皆さんが楽しんで、まあ、楽しみしているイベントということで、まあ、天気もね、日曜日、今のところなんとか大丈夫そうな感じもしますけども、雨が降っても一応流しそうめんはされるんですよ。
そうなんです。今回お貸しいただいているサツキホスピタルさん駐車場は屋根付きでして、なのであの当日ちょっと雨が降ってもあの開催してみんなで楽しめるイベントとなっています。
今日は私たちがこうお邪魔させていただく車両も当日は開放されるということですか？
そうですね、よりあの多くの方々にこのサツキホスピタルさんの魅力も含めて楽しんでいただけたらなと思っています。
まあ、なかなかね、こう地域のあるそのホスピタルで、まあ、そういう祭りっていうのを青年会の方々が企画してやるというのはなかなか珍しい会だと思いますけども、まあ、昨年も桜祭り等でご利用されたんでしょうか？
そうなります。昨年の桜祭りは3月頃に行った幼児対象のイベントとなります。でそこではやはりその入学前、卒園前といった子どもたちが受験小学校行く前に、あ、こんな子がいるんだなってみんなでちょっと交流を持てるようなそんなイベントをあの企画させていただきまして、今年はちょっと時期を変えてのイベントになります。
昨年3月ということで、まあ、卒園の時期だったりとかっていうところから、まあ、小学校に上がるというところだったんですけども、今回まあ5月ということでちょうどもう入学して、まあ、1ヶ月ぐらい経って、まあ、みんな徐々に仲良くなり始めたかなという感じの頃のイベントなんです。
そうですね、5月に入って友達ができて、だからその友達と一緒にこう来るようなイベントというところもありますし、また5月ということはちょっとある程度こう暑くなってきて、まあ、いろんなことが楽しめていけるような季節もありますので、流しそうめんの時期にもぴったりかなというところで5月になりました。
大体この流しそうめんって何名様ぐらいご用意されてるんですか？
今回の一応だとそうめんの量は300人前を
すごい
やってまして、ただその子どもたちも結構食べ盛りなので、多分200人でも300人前ってロリなんじゃないかななんてこともちょっと考えてます。
もう時間は決まってるんですか？
時間は12時から16時のお昼の時間帯を予定しています。
もう4時間エンドレスですか、そうめんは？
4時間来ていただける限りにはエンドレスでやらせていただきます。
すごい。
その、まあ、300人前という話されましたが、それからまたこうもしかしたらそう参加されている方を見て増えたりしたりする可能性もあるんですか？
まあ、それぐらい来たら本当に嬉しい限りなんですけども、
はい、行きます。
走って買いに行きますんで、本当にその300人来られるってことはやはり300人のつながりができるということなので、もう本当にイベントとして本当に嬉しいことはないですよね。
コメントもね、
みんながつながる友達ということでね、みんなだけ長く付き合っていただければという感じですけども、
はい、
あの本当にあのそういったことで、そういう地域の、ね、方々が本当に触れ合う場所になっていただければいいです。
本当にそうですね、やはりその辻ヶ丘っていう町を子どもたちに、あ、辻ヶ丘、あ、僕の地元だよって自信を持って言ってもらえるような、そんなあの地域にしたいと思っていますので、そういったところであの辻ヶ丘商店街青年部ということがイベントでやらせていただいてます。
まあ、昨年は桜祭りで、今回はこの時期の、まあ、辻親子祭りということですけども、でもあの年間を通してまたこの後こういうイベントがあるよみたいなことはあるんですか？今のところ決まっているものとかは終わりですか？
辻岡商店会青年部の方では、夏の少し涼しくなった時期にちょっとビアガーデン ちょっと今度は大人の向きのイベントなんですけども、そういったあの町の若者同士が交流できるようなイベントというのも企画する予定がありまして、また他にも商店街、母体の商店街の方では、あの土ヶ丘の夏祭りや12月の福引き、または10月のハロウィンなどのイベントも開催する予定です。あと月さんでもイベント
毎年恒例でやらせていただいております創造農園祭りを9月の終わりぐらい計画しております。
それはあのカフェが併設されてますが、カフェとかと連携してって感じなんですか？
カフェももちろんお祭りには参加しますが、今回会場として使用する東京サツキホスピタル の駐車場部分、電車部分と、あと徒歩30秒ぐらいのところにあるデンマークイーンツツジが丘というあの高齢者向けの老人ホームの一階部分を使ってですね、地域の方向けに開催するお祭りです。多い時は入場者数が2000人ぐらい来てるので、なかなか地域に溶け込んでるなという地域さんですが。
ということで、あの今こういったお話を、まあ、あの諏訪さんと星野さんにお伺いしてますけれども、結構こうイベントもたくさんあるんですね。商店会が主催するようなイベント。
そうですね、あの辻が丘、本当に秋祭り、夏祭り、でまた福引きのイベントやったり、まあ、地域の他の店舗さんが開いているイベントもありますので、結構商店街、辻が丘の調布市というところでは盛り上がっているところかなと思います。
ということでですね、今日はですね、あの辻が丘の駅のですね、南側から歩いてまいって3分のところにあります、東京卒業ホスピタルさん、その駐車場のさらにその奥にあります電車の車内になったら中継でお伝えをしております。あの本日あのご紹介いただきましたイベントですが、通じ親子祭りでして、開催があさってですね、日曜日5月の11日の12時から午後の4時となっております。ただ参加費500円かかって、
一応今回そうめんということなんですけども、500円で一緒楽しめるイベントというものを用意させていただいてますので、屋台やそうめん、いろんなものを楽しんでいただければなと思います。
じゃあその屋台がフランクフルトとか、あとポップコーンとか、そのあの唐揚げとかもあるんですけど、それはその参加費500円で楽しめると。
そことかちょっとまた別途なんですけども、そうめんは500円でいくらでも食べていただいて構わないので、もう楽しんでください、存分に。
ということで、本日はですね、通じ親子祭りについてですね、通じが丘の商店会の青年会にあります諏訪さん、そして星野さんにお話を伺いました。こちらもう一度おさらいしておきます。2025年の5月の11日の日曜日午後12時から午後の4時までです。東京サツキホスピタルの駐車場で行われます。最大、もしかしたら12メートルという流しそうめん大会が行われます。ぜひ皆さん、あのね、近所を誘い合わせの上ご来場いただければと思います。岡本さん以上です。
はい、国ちゃん、そして須田さん、星野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あさって11日日曜日正午から午後4時までつつじ親子祭り流しそうめん大会が行われるということで、この4時間エンドレスでそうめんが続く限りは流しているということですので、ぜひ皆さんご参加ください。今日はくにちゃんこと深澤邦久さんが5月11日に東京さつきホスピタル駐車場で開催されるつつじ親子祭りについて伝えてくれました。